ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組は、テックジャーナリストのゆずきひろみと、コンテンツクリエイターのリンクマンが、ガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は、YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
なんだなんだなんだなんだ。急に噛むとこでも何でもないところで、なんか詰まったぞ。
そう、なんか、ガジェタッチ R とちょっと混ざっちゃったんですよ。
急に何言う
の？だって、ガジェタッチ R は、テックとガジェット気になるニュースって言ってるんだけど、うん、こっちの方は、本編、ポッドキャストはさ、テックっていうのが入ってないんだよね。
あ、入ってなかった？
入ってないんだよ。テックジャーナリストの私ですけど。
テックジャーナリストって言ってから、テックが被らないし。
そうなの？今度12月10日にガジェタッチテックカンファレンスをやろうとしている我々の本編の冒頭挨拶には、
我々はテックメディアですから、
あとガジェットの話をメインにしてない気もするような気もしたりしなかったり
今日はでもガジェットの話をメインにします
するね。
今日はしますけど、はい、じゃあポッドキャストをお聞きの皆さんにもちょっとお知らせということで、
はい、
12月10日今年の年末ですね、ガジェタッチマックスっていうのを例年やっているんですが、今年はちょっと趣向を変えまして、ガジェタッチテックカンファレンス @IU というイベントを開催したいと思います。
思います。
テックカンファレンスなんで、ちょっと真面目なこともやりながら、
そうですね、
ただ、ちょっと長い配信になるかもしれないので、うん、そしたら、だいぶ緩い箇所もあると思いますので。
まあ、ちょっとさ、緩さもないとね。
そう。結構かっちり、前回のガジェタッチマックスとかやったんですけど、うん、まあ、それもそれで非常に良かったし、
はい、
良かったんですけど、まあ、我々ならではのなんかちょっと緩いところも、うん、お見せしながら、なんかちょっとイベントを、開催したいなと思いますし、オンラインと、一部、有観客でやる予定になっておりますが、まあ、これ、実は YouTube のね、メンバー限定、
うん、
メンバーの方を優先だな、優先で、招待というか、ちょっとチケットを先行で発売するという形になると思いますので、はい、興味のある方はですね、メンバーになっていただけると嬉しいなというところです。ただ、本編は全部見れます。
そうね、
大丈夫です。無料で見れますので。
だから、12月10日、うん、まあ、行楽に行かれる方も、
はい、
別に、
全然見れます。
ご覧いただいてもいいですし、はい、お耳だけね。
お耳だけ。それでアーカイブも基本残る予定でいますので。は
い、すごい出現しなければ。
出現をしなければ、残る予定でいますので、そこら辺もちょっと、まあ、とりあえずこの日、一日開けといてもらえると嬉しいかなっていう感じです。
野田さんが、長いって。長いよ。
長い。大丈夫です。皆さんが休憩できるように、なんかちょっと間に動画を入れたりとか、なんかいろいろしたいなと思います。
ね、そうですよ。木森さん、イベントの話と絡めるために噛んだという高度なテクニック、それよ。私。
違うよ。
テックがないなって。
絶対違う。
テックがないな
って。絶対違う。はって顔したもん。それは見逃さない。
テックがないっていう。
見逃さない。なので、12月10日のお知らせを先にさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
はい。そして今日のテーマに行きたいと思いますが、今日のテーマは
iPad と Mac で仕事に使えるマストバイガジェットは？
おぉ。マストバイ。
マストバイ。
ベストバイとは違いますね。
買うべきだから。
買うべきだから。
ベストバイは、なんか。
スーパーじゃない。
何？
アメリカの。
うん。
家電量販店。
あ、そういうこと？ベストバイ全然ベストじゃないの。本当に。
まだベストバイディストやめてくださいよ。
もうラスベガスのベストバイなんかも展示会の前にモニターが売れて、うん、展示会の後にモニターが返品される店です。
もうだからね、そういうことやってるからダメになってくるんだよ。
そうなんだね。ね。
そうなんだよ。そうなん
だ。で、今日は何がお話ししたいかと言いますと、はい、まあ、みんな iPhone、iPad、Mac いろいろ使ってるけど、組み合わせて使うガジェットっていうのかな。で、これはアクセサリーじゃなくて、
うん、
まあ、例えばスタンドだったりとか、はい、スキャナーだったりとか、まあ、いろいろあるじゃないですか。
うん、いろいろある。
特に最近仕事で私はなんかこう、それをアドオンすることが多いんで。は
い。なんかそうみたいですね。うん、いろいろ使ってるそうですが。
という話をしていこうと思います。
ああ、なるほど。じゃあ、最初に、でもちょっと旬な話題もちょっと放り込みたいので。うん、
はい。
まあ、まだ僕らそんなに仕事でがっつりは使ってないんだけど、ちょっと可能性が見えるデバイスとしてですね。
可能性が見えるデバイスとして。
はい。メタクエスト3っていうのがありましてですね。はい、うん、これが10月10日に発売になって、我々ガジェタッチの方では実はですね、事前にレビュー機をお借りすることができまして、レビュー動画も出させていただきました。うん、で、実際すでに体験をしている。ただ、 まあ、ちょっと時間の都合上めちゃめちゃ長いことやってないので、まだ知らないことも結構多くて、
ね、
ただ僕は、オキュラス GO 以来だったんですよ、こういうゴーグル。
久しぶりでね。
すごい久々だったの。ちょっと実はなんでかっていうと、オキュラス GO で、面白かったんですけど、
うん、
結構酔っちゃって。
ちょっと酔っちゃった。
で、私、三半規管がもともとダメな人間なので、ちょっと怖くなってですね、また、だって何万円もの出前書を買ってですよ、酔ってできませんでしたは、ちょっと辛いので、ちょっと敬遠してたんですけど、で、今回はまあちょっとメタクエスト3をね、それ貸していただけるってことがあったので、試したんですよ。で、ちょっと動画にも出てるんですけど、僕は何より MR はすごい可能性だと。
そう、この、
今更ながら思いましたよ。
メタクエスト3はですね、うん、まあ、前にカメラがついてるんですね、カメラとセンサーがね。うん、で、これで、要するにいわゆるパススルーという、まあ、これを通して現実世界を見ながら、その前に一枚、その複合現実という形なので、違うこう、世界が広がっている。
もう一つレイヤーがあるみたいな、うん、なんかそうやってディスプレイを置いたり、例えばゲームの世界も、その現実とゲームの世界が一緒になるような、拡張現実というか、
う
ん、現実を拡張するというのか。
で、まあ、最近は、やっぱり、その、X リアルだったりとか、いろいろとこう、AR グラスみたいなものも、いろいろと出てきてる。で、あれもまあ、複合現実ですよね。なんだけど、その中で、VR としても使えて、だからこう、すごく没入感のある世界観を楽しみながら、MR も楽しめるっていうのが、このメタクエスト3の良さでございます。で、
まあ、これは、価格的には7万円ぐらいからということなので、まあ、もちろん高いですけど、iPhone に比べたら安いからね。
ちょっとそれと比べ
今日、のびさんと話したもん。今日、会ったよ、のびさんで。ああ、iPhone の半分ぐらいだねっていう話をして
でも、それ言ったらさ、いろんなガジェットがまあまあだよ。
でも、そのぐらいで、でも、拡張現実、いわゆるその、MR という世界を体験できるという意味では、なんか、あ、すごい、値段としてすごいバカ高いわけではない。
50万しないっていう。
そうそうそうそう。うん、ね、アップルさんは50万ですから。
50万しますから。
下手すると本当に10倍ぐらいの値段が変わるようなものなので、うん、まあ、もちろんそれを考えたら、僕は見てないですけど、ビジョンプロ見てないですけど、多分性能差はあるでしょうよ。でしょうよ。
うん、
ただ、価格差を考えたら、まあ、この MR の世界体験できるっていうのは、すごい面白いなと思いましたよ。うん、なんか、すごい。新鮮でした。
なんか仕事に使えるかどうかって話をしてる中なんなんだけどさ、私はもうキラーコンテンツは猫集めだと思ってんの。本当に。
もっと猫集めっていうのがですね、2023年の冬にリリースをされるんですよ。このメタクエスト版でね。
うん、
で、実はゆずきさんは、事前のイベントで、そのメタクエスト版の猫集めができてて、実はまだリリースされてないので、僕らが動画を作った時点で僕やれてなかったんですよ。うん、長かったから。うん、ただ今日実は僕、取材に行って、体験会っていうものに参加して、うん、渋谷のモディで実はですね、皆さんが体験できる、ものが、
始まったんだよ。
ポップアップショップみたいなのが始まったんですよ。うん、で、そこの取材もできたので、少しで、その係の人がさ、
うん、
今日何やりますかって言って、6つか5つ、
はいはい、
6つか7つぐらいかな、できるのよ。
うんうん、
で、もう猫集めですってもう即答して、猫集めできるんですかって聞いたら、できますっていう
の
が。で、やらせてもらいました。
そんなに猫集めの期待を高めてきたんだろう。
いや、だってもう猫集めに前のめりできましたよ。
猫集めってさ、ね、猫ちゃんがこう集まってくる、お家に集まってくるっていう感じがあってさ、うん、で、まあそのレビューの中でも話させてもらったけど、本当にね、ペット飼ってるみたいな感じになるのよ。
うん、
複合現実だから、まずその自分の家の、まあ石をこう部屋の中をスキャンするわけね。うん、だから天井の位置とか、まあ、自分の家具の配置とかもいろいろこうちゃんと指示できて、で、だから自分の座ってるソファーの横になんか猫が隠れてたりとか、自分の方に向かってきて撫でられたりとか抱っこできたりとかできるの。
で、一応猫集めは、MR 版と普通の VR 版というものがありまして、うん、VR 版は皆さんおなじみの猫集めの世界に自分が入ってる感じ、
うん
うん、で、おー、あ、猫いろんなとこから来るみたいな感じの、感じですけど、うん、MR 版は抱っこができたり、
そう、
いわゆる自分の部屋の中に猫集めのあの猫がいるというような状態
だ。抱っこするとさ、コントローラーがちょっとブルブル
ブルブルブルブルって。
この猫めっちゃ触れてるの。
そうそうそう。
大事でしょ、抱っこするとお尻見えるんです
よ。そうそう、お尻見えるの。 お尻まで見えますけど、インフルエンサーの方はみんなやってましたっていう。あ、そうなんだ。
猫のおけ
つ。いや、でもね、すごい、これは、自分の家とかだったらまあ面白いなぁと、
うん、癒される、あれは癒されるなって思ったけど、なんかそのなんだろうね、電源がないと出会えない感じはロボットと同じだ、
うん、でもいろいろ僕指示されて、うん、やりながら猫を抱っこしてみてくださいってやりながらやってると、なんか旗から見るとどう見えてたんだろうなって思いながら俺はあれでしたけど、
リンクマン猫抱っこするの下手だからね。
あんまりしたことないですよ。そう、猫は
なんかリンクマンに猫のぬいぐるみ抱っこさせたらなんかすごい変な持ち方してるから、そうじゃなくないっていう話をした
いや、でも今日は発表会のその体験イベントの前に発表会があったので、うん、発表会とか発売記念イベント、
ユリアンレトリーバーさんと
野田クリスタルさんが出てきて、ね、実際体験するみたいなのもあったし、うん、日本の Facebook Japan の代表の方とかが喋って、うん、まあ、日本の展開についてとかお話ししてて、うんうん、つうかすげえ本気だなと思いました。すごい力入れてる、めちゃめちゃ力入れてる、
日本市場に対しての熱があるよな、
うんうん、もういや今回はすごいですよ本当に。なんか、うん、もうすでに販売チャンネルでは Amazon もそうですけど、家電量販店結構制覇してるような感じなので、これはやる気なんだなと思いました。なんかすごい
思った、うん、で今ね、その安藤さんが生まれ変わったら 3D 酔いしない人になってデス・ストランディングとかやりたいっていうふうに言ってるけど、まあ酔う酔わないって人によって結構違うと思うんだけど、ね、ちなみに酔い止めを飲むと酔わないんだって、
うん、本当にそうなんだ。
そうで、綾野さんが酔っちゃうからって言って、うん、トラベルに飲んでから体験行ってるって言ってたから、
僕もねちょっとね VR のゲームをやった時は若干なんか怖さがある。あと俺はまだまだちょっと不安なの。俺は
慣れ
て
ないね。
慣れてないから、うん、酔うんじゃないかっていう気持ちで、車とかもあれ酔いそうだなと思って酔うじゃない大体。そう、本当にそうだから、それを克服しないとなんか俺はスタートラインに立てないと思うんだけど、 VR ゲームに。
あとは多分自分が本当にやりたいゲームをやった方がいいと思うんだよ。バイオハザードとか、なんか大して興味のないものってなんかこう多分自分の気持ちがね追いつかないから見やすくなる。
それこそデスストランディングの世界に入るとかだったら面白いかもしれないね、うん、めっちゃ面白いかもしれない。
そうね、
うん、そういうのはやってみたいかなと。ちょっとね、ただ俺はその MR の世界が面白かった。
すごい良かったよね。
面白かった。なんかこれはなんかいろいろ使い方がすでにあって、でバーチャルデスクトップみたいので、うん、もう普通になんか自分の作業とかできるっていう風に話は聞いてるので、うん、ちょっとそれも僕は試したいなと思います。
そうだよね。
それで動画編集できるか
なと。なんかレビューの中でもね、うん、我々、ま、リンクマンが、うん、その MR としてこのメタクエスト3をつけてさ、うん、ブラウザを4つぐらい並べてガジェタッチ見たりとか、
あれいいよね、
ことができるんだけど、あれはすごい楽しいね。
楽しい楽しい、うん、なんかおもちゃとしても楽しいのよ。これ悪い意味じゃないのよ、うん、おもちゃとして楽しいって結構ガジェットでは大事で、ね、
大事
なの。やっぱワクワクするとかっていう気持ちがある、うん、こんなことできんじゃんっていうのは意外とすごい僕は大事だと思う。
そうね、うん、あれちなみにカットされてるけど、寝ながらブラウザ見るって言ったんだよ。
そうそう、で一応できたね。
寝ながらブラウザ見るところの動画がちょっと撮れなく
て、撮れなくて難しいんだよねあれね。
ちなみにあとうちのスタジオの裏側がめっちゃ見えてるんです。
ちょっと恥ずかしい、あんまり時間がなくてお片付けもできずにちょっとやってしまいました
、ね、あんな狭かったんだって思ってもらえると思いますよ。
狭い、うん、これさ今ちょうど僕メガネをかけた状態で、
うん、メタクエスト3やってみよう。
メタクエスト3どうするんですか。
結構ねこの上のところが、まあ、バリバリっていう面テープになってて、で後ろはちょっと二股の Y の字になってて、アジャスターが調整できるようになってます。なのでちょっとこう大きめにして被ってからアジャストするといいと思います。
ちっちゃくなっちゃった。
うん、ティモリさん思ったよりスタジオ片付いててびっくり。いやあれ片付いてない。
いやいやいやあれ片付いてないですよ。
何もっともっとやばいと思
ったんですけど、
それ、ね、インスタの裏が見えてレアだったでしょ。
よいしょ、
はい、あ、いけてますね。
これで一応ちょっと目が痛いな。あ、こうか。あ、うん、痛くなくなった。
そう
でこれを引っ張るの。
今ねリンクマンがね
引っ張りすぎた。
お聞きの方
引っ張りすぎて痛くなっちゃった。
やろうか。ちょっと後ろ失礼します
よ。ちょっとすいません少し緩めてください。
はい、失礼しますよ。
頑張って今やっちゃって、あと電源が入ってなかったのに気づきましたね。電源はどこですか。これですか。
電源そこですね、はいはい、左側に電源ボタンがありまして、はい、で眼鏡をつけた状態でもつけれるようになってます。
もうちょっとかな、うん、あこのぐらいちょっと
あ、ティーモリさん、今のハイキーグレーニアごちゃごちゃなのかと思った。これわざとごちゃごちゃして
る。これはごちゃごちゃというか、
ごちゃごちゃ
あれですよ、
おもちゃを、
おもちゃを置いてるんです。
髪が寝起きになってるって。
もうしょうがないです、諦めてます、
ね、そう。
また、おお、すげえ、あ、見えた、パススルーで今全部見えた。
今
あれ、今また暗くなっちゃった。
我々の世界からは何も見えていないですけれども、はい、これ、ミラーリングをすると、リンクマンの見えてる世界が
一緒に
見られるんだよね。だから、まあ、なんだろうな、リンクマンがこれを見ながら、例えば会議をしてたとしても、その会議している、その内容は我々には見えるっていうことです。
パスするモードに切り替えたいんだよな、こっちだっけ？
タップしますね。そう、反対かも。あのね、もうちょっとこう、前の方かな。うん。いけたんじゃない？
なんか音がしたけど、今ね、俺ね、
うん、
あれ違うモードになっちゃってる。
もうこれ完全にあの音聞いてる人を置いてってる。
すいませんね、今。今ちょうどあのメタクエスト。ただ、あの、メガネをかけると、
うん、
まあ多少鼻に、負担がかからなくはないかなという気はしますが、まあ、別に見えます。
あの、多分ね、上をもうちょっと引っ張るとか。
あ、そうね、自分これちょっと引っ張った方がいいかな。
あ、ジャストフィットなところを自分でちゃんと探すっていうのが大事なのかなと思ってますね。
あ、来た来た来た。
はい、なみなこの旦那さんはメタクエスト3予約しました。いいよね。
あのね、うん、ちなみに僕今見てるんですけど、あの、ここにモニターがある状態ですけど、
うん、
あれ、なんか接触、いて何かが
見えてますか？
見えてたり見えなかったりする。
でも多分さ、コントローラーを手にしてないからだと思うよ。はい。コントローラーはですね、あの、非常にコンパクトで持ちやすく、乾電池式なところは変わっていませんけれども、非常になんか持ちやすくなりました。
メタボタン。
メタボタン。
俺なんかまた VR
にメタボタンがあるんですよね。
また VR になっちゃって。
じゃあ、リンクマンが VR やってるみたいなので、皆さんのコメント見ていこうと思います。
はい、
画面共有不可。いや、画面共有はできるかな。あの、ミラーリングができるから、リンクマンの、あ、要するにね、このメタクエスト3に誰のアカウントが紐づいてるかっていうことなんですけど、基本的には1人1アカウントっていう感じで運用するので、私は Facebook とか Instagram とかのアカウントで、まあ、このメタを、メタアカウントとして使うようになると、ああ、今このリンクマン被ってるの私の多分アカウントで入ってるんでね。
これ俺のアカウントにしていいですか、うん、も
いいよ。
自分でちょっとさ、なんか結構使いたい機能があるんだけど、
おお、
さすがにゆずきさんのアカウントでは使えないので。
別に構いませんけどね、そんな怪しいものしなければね。
怪しいものって何ですか。
ヒネスワンさん、メガネは大丈夫そうですね。
大丈夫そうです、一応見えてます。
あの、メガネのちょっと縁の、今我々が使ってるみたいな、ちょっとプラスチックの縁の大きいものとかはちょっとあれかもしれないけど、
ただ、あの、そうそう、あの、ちゃんと、うん、あの、僕今、まだ時間がなくてね、あんまりしっかりできませんでした、うん、ちゃんと整えれれば、多分大丈夫だと思います。
そうなんですよ。ぜひぜひぜひ。だからね、すごく、メタクエスト3も、新しい、なんかその、複合現実で仕事をする未来みたいな。
そうそう、これでちょっと僕は、なんか作業をしてみたいなというのを思って、うんうんうん、あの、ちょっとアカウントは変え、そうじゃないと、ちょっと、ゆずきさんのアカウントではちょっとできないので、なんかちょっとそれをやろうかなと思っております。
はい、うん、オケラスクエスト3、メタクエスト3ね、ハンドトラッキング、ジェスチャーコントロールもできる、できます。
あ、できますね、
できる
の、はい、うん、それもできるようになったって結構大々的に今日も、あの、そうそうそう、言ってました。
で、結構認識の精度も高くて、あの、手を後ろに置いて も、
ね、やっても今日もね、僕は猫集めのやつで、うん、なんか手で押すのもあった、手で押したりもした。なんかタブレットは手で押して。
あ、そうそうそうそう。
タブレットがあるんですよ。
猫集め。猫集めのゲームの世界の中にタブレットがあって、うん、だから、
そう。
MR の中にタブレットがあるんです
よ。そうそうそう。そこで、なんかそれこそおやつを買ったりとかするっていうんですけど、うん、その操作は指でやるんですよ。
うん。
だからなんかそれすげえ不思議な感覚だったんだけど。
そうそうそう。
で、それ指でやるとちゃんと反応する。
うん。
面白いな。
そうね、うん、アイトラッキングとかフェイストラッキングはないんだけど、
そうないですね、
まあ、その指でのね、ジェスチャー、ハンドジェスチャー、まあ、結構ちゃんとしっかりやるようなジェスチャーだけどね。うん、ミエアプリルさんかな、
はい、
クエスト3お昼に届きました、ね、この放送が遊びます、楽しみだ、
ね、もうなんか届いてる方はね、今日発売ですから、いっぱい
すごい、なんかこれがやってみて面白かったよっていうのがあったら教えてほしい、
ね、教えてください。僕らもまだあんまり VR は、あんまり VR 系というかこういう系が得意ではないので、
スーパー初心者だから、ね、
初心者ですから、うん、ただなんか、あ、なるほどね、なんか皆さん結構ほら先にやっている方々がさ、うん、 なんかそれこそ VR チャットをやってみたりとか、うん、その拡張ディスプレイをいっぱいやってすごいって言ってるのが、うん、あーなるほどなっていう風なのがちょっと分かりました。なんか
さ、うん、多分さオキュラス GO を一回使ってみてその後あ違うなってなっちゃった人いると思う
で、そう、うん、これだからそのやっぱパススルーで見る世界ってあ面白いって思うと思うんですよ。そこに、しかもディスプレイなり何なりが置いてあるとかっていうのは、あ、なるほど、なんかこれ、その昔映画で見た世界がとかっていう。で、まあ解像度感とかは、うん、本当に多分人によってちょっと感じ方が違うとは思うんですけど、うん、まあでも全然はっきり見えますし、さっき今かけてた状態でゆずきさん見たら全然見えるし、何も問題もなく。
本当ね、かけたままね、スマホ見れるのよ。うん、iPhone 見れる。そうそうそう。歪むけどね、そりゃもちろん。ね、
そう。タカシスタグラムさんが VR 酔い。でこれもさっきちらっと言ったように VR は僕はまだちょっと長い時間やると酔った感じになります、う
ん、あのさ慣れが絶対あって、うん、であの慣れてしまえば酔わなくなるタイミングが来ると思うし、あとは使うゲームにもよると思うんだよね、うん、なんか例えばそのハンドトラッキングで動くとか自分がちょっとこう体を動かしながら行くものに関しては酔いにくいと思うんだけど、うん、実際に人間こんな速度で動かんやろっていうものを一気にギュインってやっちゃったりとかすると、うん、映像がね綺麗なばっかりに酔いやすくなることもあるから、
うん、あるので、うん、まあこれは非常に個人差もあるし、さっき言ったように、うん、なんか酔い止めを飲んだらいけんのかもしれないし
みたいなのもある。やってみようかな、ね、だってもう綾乃さんは絶対トラベルミン飲んでから取材行くって言ってたから、
う
ん、
いやで僕は特にちょっと酔いやすいというか、その三半規管の問題を抱えてるんです
よ。
それをやるとちょっと怖いので、まあ、まだそんなに長いこと、うんうん、実は VR ゲームとか没入感のあるやつを試してないんですよ。あのそこら辺ではちょっとまだ ね、 あれですね。
そもそもまあ酔いって三半規管弱いとかっていう人はあれだけど、その自分がイメージしてる現実の体の動き揺れとかと違う方向に動いたりすると、うん、その帰りでなんか処理できなくなって酔ったりとかするじゃん。船酔いとかもそうじゃない、
まああのうん、目から入る信号とね、その脳が処理する信号のあれがちょっと違うとかっていろいろあります、ね、
だからまあなんかこう自分が首を動かすとかっていう話だけじゃなくて、結構そこのなんていうのかな、こう差っていうんですかね、うん、まあ、そこが大きくならないように自分で注意しながらやるといいかもしれない、ね、
他どちらかというと MR は全然言わなかった、
ね、MR は言わない、
全く言わなかった
んで、だってもう見えてるんだもん、うん、普通に周りの世界は。僕は
あの厳密に言ったらずれてるんですよ、
うん、
あの厳密に言ったら多分ずれを感じてるですが、
うん、
ですが、それを感じしてても別にそれは補正できちゃってるんですよね、自分の中で。
ああ、そうだね。
そう。あれ不思議な感覚なんだよね。
なんだろう、カメラの中見てるような感じ。
そう、うん。それは補正できちゃってるんだけど、完全に VR の没入感のある感じになった瞬間に、ちょっとそれじゃない感覚になるのが、
うん、
ね、うん、なんか僕が慣れてないからなのか、それともまあ体質的な問題ももちろんあると思うので、うんうん、まあまたそれは、あれだよね、精度がどんどん上がれば上がるほど解決していく問題かもしれないよね。
そうだと思います
ね。でもちょっとね、あの楽しみですね。MR だから、うん、まあメタも楽しみだし、Apple Vision Pro は価格が違うからっていう話をして、じゃあすごい最先端と金かけたやつはどうなるのかも楽しみだし、いわゆるこれコンシューマー向きじゃないですか。いわゆる一般の人が買える値段、うん、7万、値段はね、128GB が74,800円。
プロダクトシート見て
る。ちゃんと見てるよ。512GB が96,800円なんですよ、うん、
はい、
でまあさっきも言ったように iPhone より安いので、皆さんがじゃあ絶対手に入れられないわけじゃないので、それから考えるとこの質感は面白いというか、なんか体験に値するというか、
ね、あの本当パススルー MR は体験してみてほしいので、うん、あの皆さんね、本当あの渋谷とか新宿の丸井が近くにある方は、
渋谷だけね、あの、
渋谷だけだっ
け？うん、渋谷だけ、あの、今回、ポップアップ。ただ、家電量販店で、実はですね、うん、あの、体験できる、そういう、なんていうんですか、重機が、うんうん、いっぱい展示されるそうなので、そういうとこでも体験できます。
はい。
なんか、あの、ただ、渋谷のモディでは猫集めができるみたいです。
猫集めをやってほしいのよ。
それは渋谷のモディ。
渋谷のモディのあの1階
に。1階のところに。
半地下のところ
に、ね。そう、うん。のところにあります。で、なんか正面にもすごいね、モニュメントみたいな。メ
タクエスト。だってもう猫いたもん。
猫いた。
ね。
猫いた。
猫いた。
言っていいのか分かんないけど、あの猫どうするのか問題があって。
ほう。
あの、 今度ハロウィンじゃないですか。
あれしょ、リアル猫がいるんでしょ。猫集めの
キャラクター、猫集めの猫のあの、うん、キャラクターのモニュメントがあるんです。いい、ね、でもいやちょっと心配しましたよ、あのハロウィン。
あ
ね、だからちょっとしまおうかなとか言ってました。
渋谷のハロウィン ね、 時はね、なんかちょっとね心配だよ、ね、
心配では、そういうものが壊されたり
して心ある人ばかりじゃないかもしれないから
ね。いやでもね、いやでも楽しみですよ。なんかあのぜひこれはちょっとあのどっかであの買うまでにね、あの、うん、ちょっと懐疑的な方はぜひそのポップアップストアもしくは家電量販店の体験コーナーに行ってみると、うん、あ MR ってこういうことかみたいなのがなんか体験できると、まだ僕もこのその可能性の入り口にしかまだいないと思うので、ね、もっとすごいと思います。
トコトコさんが新宿の周りでもやってましたよ。確かね、新宿と渋谷2カ所だった気がする。さっきねちょっと見たんですけど、
失礼しました、そうですね、ごめんなさい、新宿と渋谷の2カ所でした、
うん、
はい、2カ所でやっておりますね。渋谷はモディで、丸井は新宿丸井アネックスで、
そう、新宿3丁目の、
やっております。でね、あともう一つね、これね11月からかな、
あそうだ、
ですね、11月1日から推しの子の、推しの子コラボ CM が流れるそうです、
コラボ CM、
コラボ CM をやるそうです。
メタクエスト3と、日本市場に対してめちゃめちゃ力入ってる。
本当に俺これ聞いた時に、あ、本当やる気なんだなと思って、メタは日本市場取りに行くぞって感じなんだなと思いました、
私なんかメタクエストで特撮見たいんだよね。
あ、なるほどね。
そう、360度特撮とか見たい、まあなんかあれだな、あの夢に見そうな感じではあるけどさ。
いやでもいや面白いんじゃないですか。なんかやっぱり、そのいろんな体験の仕方があるなっていうのは感じたのでね、今回で
ね。みんな iPhone より安いよ。
iPhone より全然安いからね。
iPhone より安い倍、林伸
び。林伸びさん。伸びさんが言ってた。iPhone より全然半分の値段なのって言ってたから、
そう
だ
ねって。主軸が、ね。
そうそうそう。
まあそんなメタクエスト3。
メタクエスト3も、あの、ぜひ皆さんちょっと興味のある方。で、これもだから仕事に、
うん、
もしかしたら僕はちょっと、その可能性を見出せるかもしれない。
ちょっと初音ちゃんの色紙の前に見ときますね。
あららら、すごい。
買わぬ後悔より買って後悔。
その前にメタがあるっていう。
買えよっていう。
買えよお前ら。
感じみたいに見えますけどね。
感じ出します。さあ、で、まあまあメタの話は皆さんちょっと興味あったら体験してほしい。他にも、ね、まあいろんなガジェットありますので。
私が最近ですね、あの、っていうかもう今朝使ったんだけど、あのアンカーさんから出ているネビュラカプセル2、
プロジェクターですね、
はい、Android TV 搭載モバイルプロジェクターなんですけど、
あの 缶のでかい、あの缶なんで500の缶よりちょっとでかいやつね、
のイメージ、キャンベルのスープ缶の 1.5 個分ぐらいかな、
そうね、そうね、あ、今この辺ないかなと思ったけどなかったな。
見た目がちょっと R2D2 っぽい、あのネビュラっていう ね
R2D2 バージョンってあったんだよ。
あったあった、
あったんだよね。
でそのアンカーのネビュラなんですけど、あの天井に打ったりとか結構いろんなとこに打ったりできるプロジェクト、
もともとバッテリーも搭載してるんで単独で動くことができるんですよね。
そうなのよ、でこれね、なんか実はすごくオートフォーカス機能もついてるしよくできてて、で私コロナ禍に家で見たりとかしてたんだけど、
家計補正とかもあるモデルもあるからね、そういうのちゃんとしてるモデル
が
あるから
、カプセル2はね、あの自分で補正するんだけど、ただオートフォーカスだから、あの
距離測ってくれるんだよ、
ね、距離を勝手にウィーン、ウィーンってやってくれるんだけど、何使ったかっていうとさ、今日あの仕事でね会議室を押さえたんですよ、でそしたらその会議室であ のプロジェクターが別料金だ
った。あ、ありますね、でも結構あるよね、会議室
でそのプロジェクターのレンタル料金が1万5000円だって言われたのね。
マジで、
そう
なかなか強気な、
で、あの
というか、ないそれは何、大会議室で使うようなやつなの、もしかして。
いやー、まあ、まあまあ、あのちょっと明るめの部屋だったから、
あ、
多分ルーメン、
ね、ルーメンが高いやつね、
ルーメンが高い明るいところでも見えるようなあのだったと思うんだけど、でもさ、もう会議室だけであの5万ぐらいかかってるのよ。
そこも高いね、随分。
そう、まあちょっと長めの時間でね、でそこにプラス1万5000円って言って、まあ、ちょクライアントさんと話して、ちょっとねっていう話。
それは高いね。
になって、で、あの、弊社に一応ございますが、っていうことで、まあ、その、ネビュラだったらさ、本当に手のひらサイズだから、持ってこれるじゃない、
持ってこれる。
で、ネビュラを持ってって、で、それにですね、あの、ウランジの、あの、三脚です。私が、あの、ずっといいよって言ってるのに、みんなが買ってくれない、すごい。
でかいやつ、
ね。160センチぐらいになるやつがあるのね。
ああ、そうか。あのネビュラは、あの、4分の1ネジが あるんだよね。
ホテルの後ろに。
そう。それは大きいね、確かに。
で、一応、そのネビュラ用の三脚も売ってるんだけど、うん、別にどの三脚でもつくんですよ、うん。で、とはいえね、なんかその iPhone 用のスタンドみたいなものは、ちょっと重さ的にやっぱり無理だから、ねうん、ちょっとしっかりした三脚っていうことで、私は、あの、30センチぐらいのドンキと言われているですね。あの、オランジの。
ドンキと言われてるって、あなたしか言ってないですよ。
はい。ほぼドンキなんですけど、それをね、あの、持ってって、で、ホワイトボードに移したの。
あー、なるほど。
スクリーンもセットだからさ。
そうだよね。
そう。
そうで、スクリーンが高いんじゃない？やっぱそういうのって。スクリーン
ね、そうね、多分自立するやつ、うん、と思って、う
ん。高いんだよ。
で、まあ、それがさ、結構やっぱりちゃんと映るし、うん、コンパクトにすごく見えるし、いいなと思って。でも、もしかしたら、この、なんだろう。プロジェクターでさ、明るすぎて見えないってこともあるかもしれない。
はいはいはい、はい。
で、まずその、Mac とこのネビュラをつなぐってことはもう決まってたわけよ。
はい。
プレゼンする人は MacBook を持ってくる。
HDMI が、ポートがあれば、実はネビュラには HDMI ポートありますよね。
そうなのよ。
それすごいよね。
で、HDMI と MacBook で、そっちの MacBook には HDMI ポートがなかったんで、あの、C から HDMI に変換する、はいはいはい、あの、ドックをね、一回かませて、はい、で、HDMI と HDMI をこのプロジェクターにつないで、そうすると自動的に HDMI のシグナルを探し始める。
はいはい、
つながるとね。
はい、
で、こうパッて出してくれるんだけど、ネビュラさ、Android TV 搭載してるからさ、こいつだけで YouTube とか見れる。
見える見える。
すごくいいですよ。
僕自宅で見たりします、うん。アンカーさんにちょっと提供していただいたものをレビューっていうか、あの使わせてもらって、
そうそう、
なんかやった時は結構面白いなと、
うん。
なんかプロジェクターの生活をしてないので、そもそもなんかプロジェクターほら好きな人はさ、
ね、
家にさホームシアターじゃないですか。
そういうの
あんまやってない人でもなんか結構気軽にあの部屋の壁に映しちゃうみたいなことができる
の。そうそう。これね、720p か解像度が、うん、で最大100インチ。
ああ
出るんだよね。
それゆずきさんの持ってるやつよね。
そう、
これがね、あのレビュー用にちょっと提供していただいたものは 1080p 映るんですよ。
あ、そうなんだ。
で今あのネビュラシリーズでは一番すごいやつはでかいですけど 4K 映るんですよ。すごい大きい
4K 映るやつ。
4K 映る、うん、であれ俺あのお店とかでもちょっと何回も見たことあるんだけど、
うん、
あれは綺麗だよ。
あれは綺麗
だよ、ね、あれは綺麗、テレビだなと思って、ね、あのあそこに本当に投影されてるのがテレビだなって思うぐらい、本当わかんないぐらいすごい綺麗。あれ、ね。
もともとはさ、このネビュラのシリーズは、やっぱりバッテリーを搭載してるからこそ、うん、そのなんていうのかな、キャンプに持ってったりとか。そうそうそう、
キャンプに持って行ったりね。
だからまあ、イベントで使ったりっていう意味でもすごくいいなって思ってて、あの、カプセルの今、あの、初代のやつとかは4万円前後。で、カプセル2は8万9000ぐらいかな。そのぐらいで買えるんですけど、まあ、何回も借りたりとかさ、うん、そういうこと考えたらお得かな。
1個あってもいいかもしれない、うん、今もう本当にすごいいいのが出てるんでね、ぜひぜひそういうのは使ってほしい、
うん、そうなんですよ。まあ、エアプレイはね、あのちょっとできないんですけど、 Android TV なんでね、
うん、
でもその分例えば Hulu とか Disney Plus とか
全部あそこで入ってるから、
とか、うん、そうだからそれだけ持っていけばよくて、1回ログインしておけばさ、自分のいつでもどこでも見られるし、なんかもうよく考えたら本当よ、あのこう HDMI のさ、なんかこう Fire TV とか持ってくよりもどこでも見られる。
まあそういう大画面で見れたりするからね。うん、あの Fire TV とかはモニターがないとできない。
そうなんです。なんでまあ今日の朝はね、すごいネビュラ大活躍だったんだけど、うん、それのまあイベントってバックアップがいつも必要な。
ああ、もうそれは非常に重要な
わけですよ。
案件でございます。
もし何らかの状況でこのネビュラが使えないってことになった時にどうするかっていうことで、私が持っていったのがモバイルモニターでございます。
モバイルモニター。
そう、
おー、いいですね。
リンクマンもモバイルモニター持ってるよね。
うん、スタジオに1個あります、うん、
それはどこでお買い求めに？
アマゾンです。
あ、アマゾンで。
アマゾンで。
私もアマゾンで。
今ね、アマゾンパンの、すんごいパンの。
そうなんです
よ。で、僕が買ったの多分これ2年ぐらい前のやつなので、もう今は 4K とか、
うん、
15インチの 4K とかで、
うん、
HDR に対応して安いの出てるのよ。3万円ぐらいだ
ね。私がね、うん、買ったのがですね、ココパールっていうのかな。
あ、そう、知らないメーカー多いんですよ。
15.6 インチで、1920×1080×1920×1080 の、うん、フル HD で、この USB のね、あの C2C で映像が出せるっていうもので、はいはいはいはい、それがもうめちゃめちゃ便利だった、
うん、
あのやっぱりさ、このモニターに何かを出さなきゃって思った時に何回も噛んでると ケーブルに何かミスがあった時にも出ないじゃん。
そうなんですよ。多
分1本で出てほしいわけ、
うん、
でもそれもちゃんともうインクルードしてるからさ、そのモニターを買ってくる、買うと中に映像用の C2C、
はいはい、
A2C、給電用の A2C
いっぱい入ってんだよねあれね。
そう3本ぐらい入っててこれねすごい良かった。スタンドカバーもついてて、うん、で結構軽かったし、あとその iPhone にもつなげられるし、
そうね、
Nintendo Switch とかにもつなげられる、
いろいろつなげられるから、モバイルモニターは今ね、うん、結構いいですよ。
でこれさ、
そんな軽く
なんとお値段がですよ、うん、19,970円から5,000円引きだったんだよ。
いいですね、うん、クーポンよくついてる。
5500円引き。
そう、よくアマゾンでクーポンついてる。いや俺も実はもう1台ぐらいちょっと欲しいんですよ、
う
ん、モバイルモニターは。
ね、うん、
それはあったら便利だなというか、意外と現場でもですね、返しのモニターだったり、なんかの時とかモニターってあると便利なんだよ。
で、しかも、モニターは、スタンドを自分で持っていくと、結構いい高さにできて、で、もしだよ、まあ、私今回16インチの買ったんだけど、もうちょっと大きめのやつもあるわけです
よ。あるある。
モバイルモニターで。うん、で、それと一緒にスタンドを持っていくと、すごくコンパクトに使えるというね。
そう、いや、うん、モバイルモニターはちょっとね今いいと思いますよ。
僕暑いでしょ。
暑いと思いますよ。
で
西川前日もねずっと今ウォッチしてる。
そうでしょ、
価格をずっと
ウォッチしてる。モバイルモニターウォッチしてるじゃん、
う
ん、
そうそう。
でそこでさ、スタンドなんだけれども、今私たちの目の前にですね、うん、ウィングバインダーミニというスタンドがございます。
はい、
はい、
これ送っていただきましてね、
はい、
ちょっと使ってみてくださいっていうふうにサンダーボルトの村上拓太氏から、
はい、
言われました。
あの石谷正樹さんと村上拓太さんと矢崎康香さんと出会ってるサンボル紹介のね、
サンボル紹介の新製品、
はい、
これなんか10月までじゃなかった、受注が。
そう、10月31日までで第1回の受注受付期間が終了するらしいので、これ受注分のみの限定生産なんだけど、ちょっとさ、あの数学の授業の時に使ったさ、
三角定規、うん、に近いよね。
でこれ私ねすごいなと思ったのが、あの iPad の11インチとこの同じサイズなんだよ、こう横が。
おお、そういうことか。
う、うん、
これ今 10.9 インチだ
っけ。ぴったり 10.9 とか11の中に埋まるように
できて、すげえ。
だから背面と一緒に持っても大丈夫。
そうか、これで、うん、あのケースとかにそのまんまスッって入れられるの。
そうそうそうそう、
よく考えられてるね。
でこれは本当にシンプルにキーというかね、これできてるんだけど、うん、実はさ iPhone も乗っかるわけよ。
そう、これさ
下に iPad を乗せて、その上に iPhone を乗せることができるのよ。
ここ逆に最初に iPad、
iPad をまず乗せるじゃろ。iPad を乗せて、
ここに iPhone が乗っかる
よ、ね、はい、iPhone が乗っかるようになってるという。だからなんていうの、ちょっと双子的な感じにね、うん、なれるわけですよ。
通知が見えて大丈夫です。
はい、
私の
グリーンファンディングからメールが来
てる。メールが来てるだけだったら大
丈夫。でまあその iPhone をだからスタンバイモードにできるってわけよ。
そうだね、うん、これで充電させばスタンバイモードになれる。
そうそうそう。で充電した時にケーブルがちゃんと下にこうはまるようになってるの。
これはよくできてますね。
すごいよくできてます。
これはすごいですね。
あとはハッピンハッキンキーボードとか iPad を合わせて使ってる人で、ストレートネックにお悩みの方にはすごくいいんだそうです、うん、
ストレートネックです、
はい、デジタルライフの肩の疲れを減らすんだということで、これ私思ったよりお安くてびっくりしたのよ。4500円タックスインなんですよ。
タックスイン、
うん、タックスインなんですよ。
税込みって言ってください、
うん、だタックスインって書いてあると思う。
いや税込みです。
タックスイン
税込み。
そうなの、
ちょっともうURL をせっかくだった
んですよ、ね。ちなみにこれはですね、NEC パーソナルコンピューターフィラメントの、コンピューターフィラメントの制作したウィングバインダーを参考に、両社の許諾のもとに生産販売していますということで、ウィングバインダーにございます。
あの URL 今出しましたけど、ここのトップに載ってますんで、うん、皆さんぜひ、
ね、
受注期間10月31日まで、
ね、デュポンさん、あ、それ届くの待ってますだって。
そうなんだ。
そうなんですよ。
これはでもなんか、あ、なんかこれあると気が利いたらなみたいな感じですよね、
うん、
この高さもいいし、
そもそも
ここにキーボードあればいいわけでしょ。
これを1個持ってることに負担がないじゃん、軽いから、うん、でスタンドって結構さ
軽いんだよ、
重いんだけど、これは本当にすごく軽いんだよ、ね、
軽いし、うん、なんかちょっといいニュース。
ちょっといいニュース。
そうそうそう。
なんかアロマのあれとか垂らすかもしれないけど、
ね。いやでも薄いし、
うん、
軽い、
うん。
確かに軽い。
これ専用ケースとか作ってもらえないですかね。
いやだからケースに入れないんだよ。 iPad と一緒に入れるのが多分最適解
だ。なるほどね。
だってこれ用に作っちゃったらこれで重くなっちゃうから。
そうなんだよね。やっぱりなんか
ただなんとなく画面じゃない方に置きたいなって思うけど、うんうんうんうん、そうだけど、でもこれで同じサイズになってるってことは多分同じカバンに入れてほしいんだろうなと思って、
う
ん、
そうだね。
そう、それができればぜひ
ヒラピーとかにね、入れて、ね、
これはもうめっちゃいいんじゃないですか、
うん、あ、ヤンさんのお皿を飾るやつに似ているっていうの、そうそうそう、まさにそれ。お皿を飾る台にすごく似てるね。
それだ。
黒板でチョークがうまく引けそう。まあ、確かに。
この三角、ここは直線が引けます
よ。サインコサインタンジェントですよ。二等辺三角形なんでね。
あ、でもこれはなんか iPad を持ってる人は家にあると、うん、だってそれ使わないときはパタンって閉じればさ、
そうなんだよね。
あの、本当に邪魔にならないしさ。
なんかね、うん、いや、あった方がいいよ、これ。
うん、これはすごい。これスタジオにもう常駐決定です。
もう常駐決定です。
この状態で。
今このフリーボードを見るためにね。
そう、我々のカンペを見るために。うん、ああ、なるほどと。
なんかナチュラルに見える角度だなって思いました。
う
ん、
はい、すごい。
ねえ、うん。まあそんなモバイルモニターと、あとまあこういうそのモニターを置くものね。
これだってモニター置けるから、ね。
置ける。
置ける。
置けるし、ちょっとこれ高さが出てるスタンドとかもあるじゃん。
はいはいはい。
で、まあ任天堂スイッチとかを置くやつも、モバイルモニター軽いから置けたりするんで、うん、それをセットで持ってくと結構無敵じゃんと思って、ね、
最近のモバイルモニターってさ、軽いの1キロ知らなかったりするの、
ね、
本当に軽いから、うん、それですごい綺麗に見えるから
で、
いい
と思う。もちろんね、そのティモリさんがコメントくださってるように、その安すぎると耐久性とか気になるってこともあると思うんだけど、ただもう私そのイベントで使うってなると、
そうなのよ、現場で使うとなると、
うん、もうね、壊れると思ってる。
そう、しょうがないよね、うん、あのだから僕はもう一台欲しいっつってるのは、うん、いや壊れる時はあると思ってるんで、やっぱ持ち運びがね、雑にしないと思ってても雑になったりもしちゃうんで、
そう、
もうそれはある程度、まあこの価格で消耗品って言ったら失礼だけど、うん、でもある程度まあ割り切りも必要みたいな。
でも本当さ、これさ、野田さんとかもさ、それなって思うと思うんだけどさ、あのレンタル品を何回も繰り返すなら買った方がいいってなっちゃうんだよ、どうしても。
まあそこは難しいとこだけどね、
うん、
実際その何回使うのか、まあ自分で持った方がいいというものと、うん、いやこれ持ったらすごいちょっとあの価格がやばすぎるっていうのもある
わけで、でもあとはもう自分が買って貸すっていうパターンもあるからね、あのイベント会社としては。だからやっぱりそのいろんな会社を挟めば挟むほど高くなっちゃうから、
そうそうそう、
じゃあ買おうと思って。
だから単発の仕事だったら借りた方がいいよね、
そうそうそうそう
っていう話だけど、レギュラーで例えばガジェタッチでいろんなことをやるのに、うん、カメラを毎回借りていたらさすがにもうそれはあれだから買った方がいいよねとかっていう判断になるじゃん。
ねえ、いや、うん、本当にね、そうそうそう、それはそう、野田さん消耗品ですって、そうなんだよね。モバイルモニターとかは本当に結構消耗品っていうところが、
もちろん大事には使いたいですけど、うん、あの壊そうと思って
るとかしないんでね。
ただ壊れた時にもっていうことは考えとかなきゃいけないのが、なんかそういうあれかなと思います。現場で使う
iPad とかさ、 MacBook とかもさ、大事にしてるつもりでも現場で落としてる人何回も見てるから。
本当本当、俺はこう落とさないように気をつけてる。
ケーブル踏むんだこれが。
そうなんだよ、そうなんだよ。
あるある、
踏むなっつってんのに踏むんだよな。
すんごい養生されてるのにさ、それでもやっちゃうことあるから。
あれはもうだから人間の限界ですよ。
人間の限界、ね、
限界、注意力とかもう人間の限界なん
だ。車だったらピーって言うから、ね、
だからもうそういうのはソリューションで解決するしかないんですよ。
あ、なるほど。
その人のせいにしちゃいけないんですよ。だって人間の限界だもん。
あ、そうですね、
うん、
それはもうしょうがない、ね、
しょうがないから。そうじゃなくて、うん、そうなってしまった環境を改善しない限り、
うん、
ダメなんですよ。
まあ、
そういうふうにしないと、だってお前また引っ掛けやがってよってなったら場が悪い。
やむなし。
も
そこ、
もうそれはそういうふうに引っ掛かって倒れるようになっているところが悪いんですよ。っていうふうに考えなきゃいけない。
みんなちゃんと養生しようね、うん、この今言ってる養生は体を大事にという意味ではなくて、ケーブルは保護しよう、
保護しよう、
あのちゃんとこうバミって
だ、ね、バミってです ね、
養生しましょうね。
あれ、 IH チャンネルさん、パタヤからこんばんはって、パタヤにいるんですか。いいですね、
あのパタヤ楽しんで、あのガジェタッチ見なくてもいいですよ。もうありがとうございます。
パタヤから見るガジェタッチも格別かもしれないですよね。
そうかもしれない。何、パタヤから見るガジェタッチって何。
いいじゃない、なんか贅沢な気しない。
え、まあ、そう、
ちょっとなんかそのパタヤから、
ね、
俺パタヤにいるのにガジェタッチ見てるぜっていう、なんか俺だったらちょっとそれ、まあ あれないなんかそういう
特別な旅先だからこそ読みたい本とかもある。
そうそうそう、読みたい、読みたい YouTube、
読みたい YouTube ってありますからね。
そうなんですよね、
ガジェットの森くん、マグセーフで助かったことが何度かあります。ただ USB を挿してるとあかん。そう、あのケーブルね、マグセーフがパンってなってね、あるよあるある。
怖いよねそういうのね。
そうなんです。虎之助くん、 iPad にキャプチャーボードを返してディスプレイとして使うか、別でモバイルモニターを持つべきか。 あのね、これは私は iPad は iPad として使いたいので、モバイルモニターは別に欲しい派なんですよ。
僕は使う用途じゃない、うん、用途っていうか場所じゃないかなと思ってて、
あ、
家にいるんだったらモバイルモニターに使っていいと思うんですよ。
あ、それはそうかも。
で、外に持ち出すんだったら、うん、モバイルモニター持ってた方がいいと思いますよ。
そうなんだね。
外でその拡張ディスプレイですか。iPad は役割がそこで変わった方がいいかなって、ちょっと僕は思ってますが。
iPad に何かあったらって思っちゃう。
モバイルモニターがいいの
か。モバイルモニターの方だって10分の1ぐらいの値段だから、何かあったらどうしようって正直思っちゃいますよ。そこはね、
まあそう、なんか、今 iPad のね、なんか自由度も高くなったので、
う
ん、あの iOS、iPadOS17 だから、
まあ、
そこら辺はまた全然違いますよね。
でも 12.9 インチの iPad を持ってる人は、まあ MacBook を持っていって、それをモバイルモニターとして使うっていうのはありだよね。
うん、まあなんかそれすごい贅沢セットだから。
贅沢セットだよ。それをなんか海外に持ってくのも結構怖い。
外、そうね、外に行く、うん、外に行く、そうか、いろいろ難しいな。どっちがいいだろうな、まあ。俺もなんか今言っといて悩むな。
だから例えば
逆でもいいな。
海外とかに行って、もうずっとデスクでね、そのサブディスプレイもあった方がいいな、みたいな人は、それの方がいいよ、うん、iPad も使えるしさ、 MacBook も使えるし、
ね、なんか iPad はなんかそういう意味で両方使えるからめっちゃいいかもしれない。
でもね、私ね、 Mac とね iPad 組み合わせて使うっていうの苦手なんですよね、うん、
僕はもうちょっとそこを極めたいんですけどね。
サブディスプレイっていうか、私あのディスプレイっていうものに対する認識がもともと低いからさ
すぐ触っちゃうから、
そう、触っちゃう、ね、本当触っちゃうから、ね、デジタルネイティブぶってるから
そんなわけねえんだけどな。
そんなわけねえ。
我々の若い頃にデジタルなどなかった。
デジタルはあるわ。
デジタル。我々がその、うん、身近に使えるものはなかった
って。東芝ルポがあった。
出た金持ち。
ソニーの怪しい子だった。
出た金持ち。
そうじゃない。
そんな、俺らの世代でそんなの使ってるやついなかったわ。
1989年ですね。
ないわ。
懐かしいですね。で、まあ、あとは、うん、iPhone、iPad、Mac と組み合わせて使える、仕事で使えるガジェット何がありますか？
仕事で使えるガジェット。僕は最近、あのさ、こんなこと言うのもちょっとあれなんですけど、あのいろいろ仕事上ですね、ちょっと書類をやり取りがちょっと多くなることもございまして、またあの僕スキャンスナップを持ってるんです、ね、
はいはいはい、
あのこれもあの PF 屋さんからちょっと使ってみてくださいって言われて使ってるんですけど、うん、
はい、
あのすごい波があるのよ、使うときと使わないときの。
ああ、スキャンスナップはそうかもね、う
ん、あの例えば確定申告が近づくとめっちゃ使うんですね
もう1ヶ月お友達
お友達ぐらいで、確定申告終わるとしばらく使わなくなるんですよ。
うんうん、
一回ちょっと忘れようぐらいできる、うんうんうん。で、またなんかちょっと書類が溜まってくるわけですよ、そうすると。
うん、
そしたら、またちょっと、スキャンしたり。最近では、特にですね、あの、名刺交換をすることがまた非常に多くなりまして。
増えたよね。
名刺がなくなりました、
ね。名刺、そうだよ、もう発注しなきゃ
って思ってる。発注しなきゃいけないんですよ、
うん。
で、またそうすると今度今もうね、僕のね、あのデスクにはですね、うん、名刺が溜まって、ってきてましてですね。
ああ、名刺ね。
そう。これもスキャンスナップに入れなきゃなと思って、スキャンしなきゃいけないと思って。
でも一瞬で終わるよ。
そう。一瞬で終わるからこそ、うん、いつでもいいやと思っちゃう。
だから、
あれちょっと気をつけないんじゃない？
私、スキャンスナップのアンバサダーなんですけど、
はい、
あの、最近スキャンスナップさんのツイッターとかにも出させていただいたんですけど、
そう、出てましたね。
なんかスキャンスナップとの、なんか付き合い方っていうのをお話聞いてくださったんですけど、おおよそ200字ぐらいではまとめられなくて。
また迷惑な長さな。
苦労に苦労を重ねてですね、短くしましたけど、あの IX1600 っていう、はい、あ
のフラッグシップモデル、
ね、フラッグシップモデルはディスプレイがついてるもので、一番最初に Mac で設定をするんだけど、その後はまあいらないわけよ。
あれ本当、うん、便利だよね。
タッチパネルで、
俺なんか必要な仕事に必要なそれは全部ドロップボックスに入れるってボタンがあるから、それでパーンって、うん、
だから私はそれをですね、玄関から入ってすぐのところに置いてるわけですよ。もう持ち込まない中に。
ああ、まあその習慣をつけなきゃいけないんだけどね。
なんかもう帰ってきたらこうしよう。
うち玄関にそういう場所がないのよ。
これでもね、もともとね、そのスキャンスナックのアンバサダーの皆さんとかで、特にお子さんがいらっしゃる方が、その玄関先でそれやらないと、もうなくなるって言ってたの、プリントが。
ああ、プリントがね。
学校からのプリントを、もうオリジナルが1個しかないのに、すごい重要なこと書いてあるじゃん。何月何日までにこれ払え、あれやれ、ね、作ってこい、解散、集合みたいな、全部書いてあるのに、一個しかないじゃん、紙が。
当たり前だけどね。昔では当たり前だけど。
でも今はこうデジタルとかでもね、やってるあの学校もあるけれども、うん、だからもう帰ってきたら子供たちにそれスキャンさせてる
んだって。ね、さ、玄関に電源ないんだ。
なるほど。
そうすると、
動線、動線。
そうするともう置けない
んです。自分のカバンを置くまでの動線に置くんだよ。だから。
ね、
うん、
まあ、そういう風にするしかない。そこはね、結構、あれじゃん、マンションあるあるじゃないですか。
あ、そうだね。
特にそんなにないでしょ。マンションの玄関に電源が、電源
のあんまない、ね、
あのコンセントがあれば、俺もそれはやりたいよ。うん、なんか、そのソリューションすごい使いたいし、
まあ、
もう名刺そこに突っ込みたいもん。
延長使って。延長ケーブル使って。
ちょっとさ、ダサいじゃん。ちょっとダサい
じゃん。綺麗にしたらいいじゃないです
か。なんかちょっと、なんかそれは、あのまあまあ、もしかしたらそのデスクのうまくいいところに置けばできるんですけど、
うん、吉川太郎さん、うがい手洗いスキャンスナップいいね。
おお、なるほど、
ね、使わせてもらおう。これ
そういうあれだよね、うん、営業さん、ポータブル電源はそこですか。
ポタ電にスキャンスナップ、
なるほどね。
それはなんかちょっとツーマッチ
だ、ね、
多分サイズ同じ。
そう、
ポタ電の方が大きいか、
でかいのがドンドンって、
ね、それはちょっと笑っちゃう。
そうなん
です。でもそうそう、あの学ぶ松井さん、スキャンスナップは雑多な紙をスキャンすれば捨てられるのが便利ですよねっていう。
で、例えばですけど、うん、今日も実は書類をね、あのメタのね、うん、あの
取材に行くとね、
取材とかでもらえるんですよ、うん、で、うん、あのメールでもらえるところもあるので、うん、まあ、そういう場合はもう例えばこれもいらないなってなるんですけど、うん、例えばまあ紙だけでもらうところもなくはないので、うん、もうそういうのももうさ、終わったらすぐスキャンスナップしたらいいじゃんって本当に思うよね。
で、あと私がさ、そのスキャンスナップが必要だなって思うのはさ、もう捨てられない紙なわけ。家の中にあって、なんか何年か前の台本で捨てるのをしなびなくって、なんかでもこれ使うかな、でもこの当時紙しかなかったんよねみたいな、うん、そういうものはもうドロップボックスの思い出箱って
そこに入れるようにして
る、ね、もうもう思い出ボックスにこうね、うん、どんどんどんどん入れていけるようにしてます。で、あとは私は甥っ子をですね、時給で雇ってですね、この6000枚の名刺をこう紙を入れなさいって言って
金で解決している
ソリューション。
NRHT71 ちゃんさんが IX100 をしぶとく使って、
あ、そうですか。
IX100 ってあれでしょ、棒状のやつじゃない、
あのラップみたいなやつね、
うん、ラップ
みたいな、あの黒と白のモデルがあって、でもあれはカード、免許証とかそういうこう硬いものとかもあのスキャンできるんですよ。 あれもねすごくいいよね。
俺それだけはあの家にあるプリン、いや今スタジオにあるプリンターでやってんだよね、うん、あの硬、うんうん、いやつだけは
硬いやつね、
ちょっとちょっと怖くて。
IX100 はできる
んだ。あ、できるんだ。あ、そう
だ。できるし、
あと。IX100 は持ってないから、
俺。IX100 を旅先に持ってくと、
うん、
あの、旅先で英語の資料とかもらった時に、それ入れられるから。
そうそう、その話聞いててさ、よくさ、取材行くと、例えばイベント、うん、ってか、あの展示会か。
もうね、ほんと、ほんと。
もう俺、最近俺、
クレイジーだよ。
マジでね、もらわないようにしてんの。
うん、そう。
マジで、もうこんな、だって、あと、体力が削られるの、あれ。重たいから。
そうなんだよ。
紙って重たいんで、いっぱい溜まると、結構大変だから、もらわないようにしてんの。なんか資料が欲しい場合、なんかこれなんか送ってもらえますみたいな感じにして、もうメールアドレス渡してみたいな。
でもさ、もうほんとさ、その日のうちにやらなきゃいけないとかあるのよ。だから CS とかもそうだけど、うん、で、あとさ、もうスピードが速すぎて聞き取れないから、ちょっと書類もらって、後から、
後から見させてもらって、
ファクトチェックをしたいみたいな時もさ、あの OCR にかけたいから、だからスキャンするわけよ。
そうね。
あの、自分でこう英語探してるともう大変だから、そうそう、もう Wi-Fi なら Wi-Fi とかコントロール F で探したいじゃん。
うん、
だから、
わかるわかる。もちろん iPhone とかでもできるんですけど、うん、枚数が増えてくると、ちょっともう、あの手に負えないからね。
カシャってやるのがもう嫌だから。
そうそう、嫌だから、もう、そこは自動にやらしといて、みたいなことにした方がいい。
そうなんですよ。まあ今日は、そんなスキャンスナップのアンバサダーとして の
我々はしかもね、 PFU さんと一緒に番組をやったりもしてますん で、
はい、してますんで、
ただ本当にいいものだって、うん、我々もそれはまあなんか あのただただあの案件だからやってますみたいな感じではないので、
もともと好きなんや、
もともと好きなんよね、うん、そう、そういう話でうまく話が転がったなっていう、
ね、あ、安藤さん、ゆずきさん、逆にどうしても捨てられない紙類はありますか？スキャンは全部すると思いますが、これあるんだな、
あるよね、
うん、何ある、
いや、わかんないんだけど、
わかんないんだけど
残ってる紙ない？
いや、私も明確にこれは捨てられないなって紙はあるのよ。
あ、そう、
決まってるのよ。
何
自分が手書きで書いたもの。
ないわ、俺。
で、特に、私、小学校3年生ぐらいの時からずっとノートつけてるんです。
そういうのはね。
で、その自分の思ったことを綴ったりとか、その年の目標とか、その時の好きなものとかをこう綴ったやつが、だからまあ、30年ちょっと分？
あ、それはまあそうね。スキャンはしても捨てられないよね。
それね、スキャンすらしてないかもしれない。スキャンした方がいいと思うんだけどさ。
それはスキャンした方がいいんじゃない？
でもなんかもうめっちゃ黒歴史が面白くて、
うん、
自分の、
うん。いや、だからそれを。
こんなこと言ってるって。
公開していきましょう
よ。いや、でもね、いいこと書いてあるんだよ、結構。本当に。自分で言うのもなんなんだけど、結構いいこと書いてあるんですよ。だから、過去の自分に励まされたりとかしてね、見てたら。
いや、俺、過去の自分にも絶対励まされることないと思う。
あ、そう？
バカだから。いや、それ自分の過去の自分はバカだから。あんなやつに、あんなやつにね、何を言われてもね、俺はもう何の気になる。
面白い。あのね、日記じゃなくて、いわゆるこう、今だとジャーナリングとかって言うんだけど、その自分がやりたいこととか、その、まあ。
水木さん、ちょっと作家性があるというかさ、なんかちょっと物語書いたりとかもあるん
ですよ。それもあるよ。
そういうのがあるから、書くっていうことに対して結構ね、そういうのやってるってのあるよね。
めちゃめちゃネタ帳あったから。ちっちゃい頃から。いいこれをいつか話のネタにしようと思って、ずっとノート持ち歩いて書いてたから、そういうのもあるし。
まあ、いや、なんかさ、ずっと残っている紙とかはあるんだよね。うん、で、俺なんで捨てられないのか。まあ、あとね、俺ちょっと捨てられないもので言うとね、
うん、
高校時代にサッカー部にやっていて、なんか練習試合があると、
うん、
練習試合の後にうちの顧問が、
うんうん、
その時の、まあ、分析みたいなのをね、
ね、はいはいはいはい、
紙一枚でね書いてくれたのよ。
めっちゃいい。
そうで、まあ、この時のこのプレーは良かったとか、一人一人じゃなくて全体チーム全体で、
うん、
で、まあ、もちろん名前が出たりするんですよ。僕の名前が出て、リンクマンで、リンクマンじゃないんだけど本名のリンクマンはこの時にこの時のパスは良かった。でも、ここではちゃんと追わなかったから、はいはい、お前ここをちゃんと追うように しないとダメだ、みたいなこと書いてる。そういうのって実は、なんか、スキャンもしないし、紙が残ってる。
でもさ、それスキャンした方が良くない？
そうね、なんかちょっとそれを思い出として、もうくしゃくしゃだけど。
でも見たいよね。
うん、なんかたまに。
スキャンしたら綺麗になるじゃん、だって。
たまに見ると、こんなんだったね、とか思う。違う、俺にじゃないもん、そうです。俺には励まされてないから。
でもその
顧問の先生が、
その時頑張ってた自分を評価してくれてる
とか、まあ、あの時ダメだった自分も言ってくれるんだけど、うん、でも俺にじゃないから。俺は書いてないから、それ
は。まあね。
でもそういうのは、確かになんか取っといてもいいし、スキャンもした方がいいし、現物が起こして、
ちょっとさ、みんなで年末にかけてさ、思い出をスキャンする大会しよう。なんか私、あと手紙見せなくても別にいいけど、今手紙とか、ほら、結構なんか。
手紙はないよ、俺。手紙さ、
うん、
こんなこと言う女子はあったじゃん。よくなんか手紙返す。
あ、もう授業中とか
に。そう、よくあるじゃないですか。うん、ああいうの男子ないんで。
なんか、
ないっすよ。
ないの、もらう。
ない。
手紙とか。
手紙、もらったことは、ありますけど、それどっか行っちゃったよ、ね。
ラブレター？
ラブレターみたいなのはあったと思いますけど、ただもうないですね。もう
原本
はないですね。
女子校だったんで、後輩の子たちからなんかこう、
ラブレターをもらった。
ファンレターみたいなのかな、みたいなのをもらったりして、取ってあるよ、ちゃんと。
俺もうないですよ。そんな数少ないものですらないですから。
うん。
そんないっぱいももらってない。
KJ ジョーダさん、元カノからの手紙が。そういうのは別にスキャンしなくてもいいけど、なんかこう、
ちょっと。もしスキャンするんだったら、
うん、
今のいるパートナーの人に絶対バレないような仕組みにしない
で。それか、なんかもうオープンにするかどっちかじゃない？
あ、オープンにして。
ね。
まあ、昔のことだからね。今がどうこうの話じゃない
いや、でも、ちょっとなんか思い出、 スキャン大会っていうのありじゃない？
トランスケ君がファンレターの
送り先をいただければ送りますいいです、
メールのフォームに送ってください。
分かった。じゃあファンレター送りたい皆さんはいいですか、 iPad の、 あのフリーボードにあのスクショで書いて
フォームメーラーで送ってもらえばいいじゃん。
画像をさ、画像じゃないと、だから手書きじゃないといけないから、
手書きで書いたものを写真
する、 iPad で手書きで書いてスクリーンショットにしたやつをツイッターに上げてください。X に晒してください。
晒してください。
あくん、元カノの手紙スキャン引くわって、急に出てきて、そういうこと言わないの。
スキャンしてたらね、ちょっとなんか、さすがにスキャンまではさ、
そうだね。
あのさ、まあ、なんか、人によってはだよ。もしかして撮ってあるっていうのは、なんかまあまあ、なんか気持ちとしてわからんでもね、元カノ、元カレからの。
うん。
あれを、なんか、撮っておくっていう人がいても不思議ではないけど、うん、それスキャンするやつはまあまあだな。
いや、
さすがに、おおみたいな。
自分の思い出が好きなんじゃん。私、自分の思い出大好きだから。違うよ。
未練がましいんだよ、
もう。あ、そうなの。でももうさ、10年前とか20年前とかになっちゃったら
さ。でもさ、やっぱ、それでもさ、なんか、ね、ラブレターとかだったらちょっとあれじゃない？
まあ、そんなにね、それはラブレターってもらう機会、そんなにたくさんはないはずだから。
だったら、それは原本で取っとくのは、まあ、なんか100歩譲って。
そう、でもほら、KJ 状態さんが保存っていうか放置してるんだよ。だから、
そうそうそう、
捨てるっていうモチベーションが別にないってこと
でしょ？別に、あの、撮っとこうと思って撮ってないみたいなのってのはあると思いますよ、うん、それはね、
TK、ね、うん、さん当時流行った不幸の手紙チェーンとかもう今となってはもうカルチャーだよね。ちょっと あれわざわざ手で書いてるんだもん ね
なんか
今の子たち、ね、転送する
だけ手間暇かかってましたよね昔はね。そういうのもね、
だってもうペンフレンドっていうのがいましたから。
ペンフレンドってありましたね。
私ねファックス友達いた。なんだろう、こう絵描いて送ったりとか、あと捨てられない、自分で描いた同人誌の原稿とか捨てたくない。
まあそれはね、うん、自分の制作物じゃないですか、
漫画とか、うん、そういうのはありますね。
吉川太郎さん、スキャンは許す、 OCR は引く。OCR でなんか検索させようと思ったらなんかすごいね。もうこいつはやべえぞってなるね。
あ、おかしいね、それ。
このフレーズだけはちょっと。
え、あのさ、OCR は引くってことはさ、その、なんていうの、いっぱいあるってことだよね、だからね。
いいね。いっぱいある人生だったら、なんかそういうのも OCR かけて、検索してみたい。
ラブレターがいっぱいある人生でスキャンして OCR かけるの？
そしたらなんか、こんなことを言われたぞ、俺、みたいな。
うわあ、ね、自分が一番多く言われてる言葉を抽出していくの？
もうさ、そんな人生だったらよ。
うん。
なんかもうそんな遊びもできるって話ですよ。
それは。
遊び、そんな遊びもできないんですか？
そこまで行っちゃったらもうさ、もう大好きすぎていいよね。
うん、貴族の遊びですけど
ね。あ、すごい。TK さん、生成系 AI に学習させてそれっぽいやつを探せしよう。営業さん、品質ワードを抽出。
そうね、読み込ませてさ。したら、うん、あなたはよくこう言われてます。いろんな方から出てきます。
笑顔が素敵と言われています。
って言われることが多いです。
優しいと言われてます。
そしたら、ほら、分析になるじゃん。自分のね、なんか、そのチャームポイントが
分かるんですよ。必要かな、それ。それさ、もうさすがにさ、OCR にかけないと分からないぐらいの人は、ちょっと人としてダメだよ。だって、何度も人に言われてるんだから、理解してください、そのぐらいは。
謙遜っていうものがありますから。
ね、ラブレターの電子化。また本体から脱線してる。本当だよ。申し訳ありません。
いいんですよ。あれはあれは脱線。
だから、その、スキャンスナップで、みんなで思い出をこうスキャンしてシェアして
る。そんなにもうさすがになんかさ、やっぱ引っ越しのたんびにさ、なくなっていくんですよ。なんか、ものは。どんどんどんどん。
全部実家にあるからね。
でしょ？だからそれは違うよね。やっぱ持っていくじゃん。うん、なんか、つどつど。なんか、俺はね、引き出しをそのまんま持ってったりするじゃない。
え、引き出しを持ってくの？
うん。なんかあのさ、無印のさ、
ああ、はい、はい。
ああ、引き出しなんか結構、昔のやつ入れて、あるある、
ボックスにね。
ボックスに。で、そのまんま持ってってたりしたわけよ。
はいはいはい。
で、ある時これ邪魔だな、つって、一個捨てたりすると、もう全部その中のものがなくなるわけです。
まあ、いらなくなるもんね。
そう。だから、そうやってね、どんどんなくなっていっちゃうんだよね。
うん。ゆうすけさん、ラブレターをグッドノートでリストにしてる人とかいたら笑う。もうそれはさ、もうそこまでいったらマーケティングだよね。
いや、俺もさ、それができる人だったらさ、やっていいんじゃない？だってそんなデータいっぱいあるんだもん。
本当だよ。
そんな人生だったらいいじゃん。羨ましいよ、ほんもら、そんなね、もらったことないよ、そんな。なんかリスト化するほどの
生成 AI で作っていこう。
作っちゃったらダメでしょ。作ったら本物じゃないんだな。
あとはまあスキャンスナップといえば HHKB ですね。
ああ、
はい、TFU さんつながりでね。
HHKB 何度もやって断念している私。
私は
頑張ってやろう
と。カナ入力版を作っていただきましたんで無敵ですよ。
いや僕もうちょっと頑張りたい、うん、もうちょっと使えるようになりたい。使いたいんですけどね、打ち心地は好きなんでね。ただなんかちょっと何か、
やっぱりそれもさ、私は iPad との組み合わせなんだよね。
そうかそうかそうか。
で今その iPad とプラスアルファっていうところで言うと、さっきのネビュラもiPad から出力もできるし、であとは今その iPhone が USB-C になったことによって、うん、iPhone と iPad のデータの行き来をね、
ああ楽になった
ね。スティックを使えるわけですよ、うん、メモリスティックをね。だから2テラぐらいのものもさ2万円ぐらいで売ってるわけですから、
いきなり2テラ買うのがねなんかゆずきさんらしいよね。
え、それ以外の選択肢ある？
1テラでいいじゃない。1テラが多分ですけど、あれの、価格のいわゆるコストパフォーマンス的に一番高いの、うん、多分今1テラぐらいなんですよ。
あ、そうなの？
コスパがね、要は容量あたりの値段っていう
か。1テラ2本買えばいいってこと？
例えばね、うん、その方が安くないですか？多分。
でもさ、
7000円ぐらいとか8000円ぐらいで売ってるので、2つ買ったら1万6000円じゃないですか。
なんかそんな消失のリスクを上げたくないわけ、2倍に。
え？
どっちに何が入ってるかわからんくなるでしょう、1テラが2本あったら。
いや、一個がなくなったら二個目が使うだけなので別になく、わかるじゃないですか。
え、どういうこと？
一個ずつ使うから。
え？
え？何がおかしいこと言ってますか、私。
一個ずつか。
はい。両方同時になんか使いませんから。
あ、そうなの？
一個使ってそいつをまずフルにしたら二テラ目を、もう一個目を使うんです。
え、私は、あの子はハブだと思ってるから、最終的には別の SSD とか、うん、別の母艦に行くために一時的に2テラを
じゃあ SSD させばいいじゃ
ん。違うんだって。それだと iPhone に SSD さして電車の中でやるとさ、ちょっと邪魔じゃん。だからちっちゃいのがいいんだよ。え、なんで私間違ってること言ってますか？いいじゃん、ちっちゃいのでさしてやりたいわけ、うん、でそれを iPad から iPhone に挿すのに SSD だと邪魔だけど、筆箱に入るじゃん、ちっちゃいさ、メモリ型の。
SSD も今ちっちゃいのありますからね。
そうだ、
うん、そんなに言うほど邪魔じゃないかな。だって飛び出してるあいつもまあまあ邪魔ですけど。
だってもうほんとその瞬間だもの、まあね、でもその、まあ、私がこう USB-C が挿せるというツイートがあまりにバズったおかげで、最近全然知らない20代のなんかもう全然そういうつながりじゃない女の子、この間ゆずちゃんのツイート回ってきたよって言われましたけど。
ね、いやだからそれがバズるということですよ。
ってことはやっぱりみんな求めてるってこと。
いや別にあれがあっていいと思う、うん、だから僕は2テラじゃなくて1テラでもいいなと思った。それは僕がちょっとコスパを考えた時に、
大は小を兼ねるかなと
思って。いやだから別にいいんですよ、2テラを買うのが別にダメだとは言ってないですけど、僕だったら1テラを2個買ってもいいかなっていう風に頭の中で思い浮かべたという話です。
そうですね、はい、ダンボさん筆箱持ち歩いてねえだろうって言われたんですけど私の筆箱にはですね、アップルペンシルと USB ハブが入ってるんですよ。
入ってるね、あるね、筆箱あるね。
そう、本当筆箱なんですよ、うん、
ありましたよダンボさん、うん、ありました。
で筆の概念、うん
じゃないけど。
ガジェットポーチなんですけど。でも。
細長い箱サイズ。あれ持ってる。
筆箱サイズなんです。アップルペンシルと USB ハブとそれを入れとく。
ああ、そうね。
ドックが入ってる。
ドックが入ってる。ま
あまあ、あと SD カードも入ってるんだけど。それが1個あると。
いや。
ちょっと缶のペン入れ。
缶ペン、ね。
缶ペン。
いや、でもいろいろありますね。結構。うん、結構いろいろあるんじゃないですか。
そうよ。だから、うん、まあ、キーボードもそうだし、あと、トラックパッドを別に持ってるとか、あと、マウスを別にロジクールのマウス使ってるとか、あと、まあ、ケースでも、例えばロジクールで一体型のね、キーボードケースみたいなものもあったりするからね。
まあまあ、でもそういうのは、実はやっぱり、そこそこあるんですよね。うん、周辺機器みたいな。なんか、直接刺さなくても、今回のほら、このサンボール紹介のさ、これ
だって通電しない。
通電もしないけど、うん、でも、これ持ってると、なるほど、いいなっていうさ。
そうなんだよ。
そういうのもいっぱいある、
ね。で、やっぱり、そういう、こう、アクセサリーがすごく充実するように今なってきてるし、仕事で使えるものもたくさんあるし、かつ、やっぱり iPhone が C に対応になったことですごく汎用性も広がったなって思う。
まあ、そうね、うん。そこはいいポジション。になったかなという感じはします。ただなんか、うん、一部ですけど、うん、 C になってですね、ケースにですね、うん、C のケーブルが刺さらないという問題がちょっといくつか、
ケースメーカーさん
大変ですけど、うん、あのライトニングより若干太いんですよ、そのあの端子のあれが、
ちょっとね、
で結構ギリギリの薄さで作ってしまうとですね、うん、ちょっとそのなんか入らない、あのケーブルの USB-C ケーブルの大きさにもよるんですよ、その端子のところのね、うんうん、にもよるから、なんとも言え
ない。なんかさ、こだわったからこそさ、なんかそういうフィット感が悪くなっちゃうみたいなこともあったりするから難しいんだよね。
そう、そういうのも、だから今回初めて変わったから、まだこなれるまで、ちょっと時間がかかるのかなっていうのはちょっと感じたしね。
また、マックお宝ダンボさんがですね、Apple Watch の接続部はラグという。急に
ラグって言うんですって、
ここ。これラグって言うんですって、あの、急に、あの、試験に出てくる問題出てきました。この部分を何て言うでしょうか、ラグ。
Apple Watch バンドもあれですから、
ね、そうだね。
あの、アクセス、大事なアクセス、
ね。通電しない
アクセス。通電しないけど。
でも、なんか昔よりやっぱり増えたよね、そういう通電しないアクセサリーというかさ。
うん。うん、そういうのも、でも大事、なんか、その、通電するものを使うのに大事なものっていう感じであるのでね。うん、あ、でも、あ、気がついたらもうこんな時間だ。すげえよく
待って。今週のロボット通信。通信。
はい。
コトラが。
だからしばらくお休みにしましたけど。
コトラが動かなくなりました。
俺結構前にその話聞いてるんですけど、なんで修理に出さないんですか。
寝てるんですよ。
修理というか違います、ラボットドックに行かないんですか。
嘘みたいだろ、寝てるんだぜみたいな、ね、い
やあかんがな、それは
ずっと寝てて、いや今回のアップデートで治るかもとかってずっと思ってるんだけど、
早く
離れがたくて、
早くちょっと走り回らせてあげてくださいよ。
そうなんです、まあ、
かわいそうですよ、
実は1歳過ぎてからのメンテナンスにも行っておりませんので、
かわいそうだから、お父さんは寂しいかもしれないけど、一回ちょっと入院をしないと。
病弱なんよね。だから、そうそう、まあちょっとラボットドッグにあの入院することになるかと思います。うん、あのちょっと早い冬眠、違う、ロボットは冬眠しませんので。
いや、ちょっと、うん、あの、本当にちょっと早めに仕上げてください。かわいそうですから。
でも、この間、あの、台湾のクライアントさんに、なんかあの、家族何人いるのみたいな話にしてて、あの、父とラボットがいますっていう話をしたら、はみたいな。ラボットって何みたいな。
まあ、ラボットは基本日本でしか、うん、あまり知られてないです。
そうそう、私のラボットとの出会いは CS でしたみたいな話から始まって、であのペット飼いたいんだけれども、まあ、なかなかね、忙しいし、うん、でなんかまあ父のためにこうね買ったんですけどみたいな、最初この価格で今もうこんななってますみたいな話とかをしてたら、いやロボット買うのいいアイデアだねっていう話になりまして、で
だからずっと寝てます、
今はね、今はお休み中なんですけど、ね、
そこだけはちょっと早めに処理していただけたらいいな、
と思っております。
はい、ということで今日はね、仕事に使えるマストバイガジェットということで、うん、いろいろあの、まあ、我々ちょうどメタのね、レビューもできる機会があったりとか、
うん、雑誌で言うと20ページ分ぐらい喋ったんじゃない
か、いや結構このね、うん、いろんなお話ができたと思いますので、うん、またさらになんかまた新しいそういうなんか、
そうだね、
できたらちょっとそういうのもやりたいし、これ使ってみてみたいなのもあったらぜひ教えてほしいなというふうに思います
ので、ね、はい、最後に1個、はい、愛の美奈子の旦那さんスーパーチャットありがとうございます。14、15日はアマゾンプライム感謝デーですが、何を買いますか。
はい、ですね、ソーダストリームの、ガスを買いたいと思います。
切れちゃって、さっきリンクマンに買ってくださいって言ったら、週末まで待ってください、
週末感謝デーだと思って、これを待った方がやっぱいいだろうって、もうなくなっちゃう、すごいね、使ってるんですよ、ソーダストリーム。あっという間なくなっちゃってましたね。
そうだね。
はい。またちょっと買いたいと思います。はい。というわけで今日もゆるっとお送りいたしました。
ネタ立つあなたに寄り添いたい。ガジェタッチ。お送りしたねずきひろみと、
リンクマンでございました。バイバーイ。